こんばんは、はるかのショーの時間です。ホストのもぎこです。もう8月、アーバンシャンペーンでは今週は涼しいくらいの日もあって、油断して風邪をひいたりしていないでしょうか。今週の WRFU のスタジオは玉木さんとトムさん、そしてゲストに日本滞在から戻ってきたマイクさんを迎えています。マイクさんは2012年6月1日第62回の遥かなショーに出演してくれました。およそ1年ぶりの出演、マイクさんの日本体験記、楽しみです。前半はもう少し麦子とのおしゃべりにお付き合いください。イリノイ大学の学生さんは夏休みも後半かと思います。日本の大学も今週は前期試験が終わり、そろそろ夏休みといった頃かと思います。私が学生の時、青春18切符で夏休み鈍行、普通列車で京都から日本海側を回って九州阿蘇まで行って帰ってきたことがありました。阿蘇は、熊本県、玉木さんの故郷かな。一人旅ですが、夜乗り継ぎの汽車がなくなったところで、翌朝の始発電車が動くまで駅のベンチに泊まったり、屋台でいっぱいやったりと、なかなか思い出深いです。青春18切符、これいつ頃から始まっているのかなと、サイトで検索してみました。青春18切符博物館というサイトがあって、青春18切符の誕生から現在までというところで、最初こんな風に説明されていました。青春18切符は国鉄時代の昭和57年1982年に3月1日に誕生しました。当時は青春18のびのび切符という名称で、知らなかった。1日券3枚と、2日券1枚の4枚綴りという構成で発売され、値段は8000円でした。青春18のびのび切符は昭和57年1982年夏シーズンにも発売されましたが、切符の発売形式が1日券4枚と2枚券1枚の5枚綴りで1万円に変更されました。それから昭和58年1983年の春シーズン以降、名称が青春18切符に変更されました。昭和59年1984年夏シーズン以降は2日券がなくなり、1日券の5枚綴りで1万円という構成になりました。このサイトを読みながら気がついたんですが、青春18切符という名前で発売された、そのまさしく一番最初の年か次の年ぐらいに私は旅行しています。ということはほとんど歴史ものですね。で、この青春18切符、今でも発売されていて、これはどこかな、 JR 東海の青春18切符の説明によりますと、 JR 線の普通快速列車の普通車自由席および BRT、 これは何かな、 JR 東日本のバス高速輸送システムのことかな、と JR 西日本宮古フェリーに自由に乗り降りできる切符です。青春18切符は年齢に関わらず、いつまでも青春ということですね。どなたでも利用いただけます。お一人での5日間の旅行や5人グループでの日帰り旅行などの鉄道ぶらり旅にぜひご利用くださいというふうに説明されていました。発売期間が、平成25年7月1日から8月31日までで、ご利用期間が7月20日から9月10日、ほとんど夏休みですね。で、お値段が今でも11,500円、大人子供同額というふうになっています。で、旅といえば日本だったら夏でも行きたいのが温泉です。今だと結構冷房で体がカチンコチンになっていて、ゆっくり一日何度でも温泉に入ってほぐしたいというのが私の夢ですが、そこで先週もお届けした江南大学のメディア文化論の学生たちが温泉の上手な入り方について投稿してくれました。 出演は竹内くん、平岡さん、木村くんです。
温泉、日本人だったら知らない人は多分いませんよね。どうですかね、温泉入ります？入りますって言ったらあれですけど、
私めっちゃ温泉大好きです月一で行くぐらいです。
月一？
はい。これは好きっていう部類には入りませんか？
いや、大丈夫です。好き十分です。
入浴方法についてちょっと紹介していきたいなと思います。正しい温泉の入り方っていうのがあるんですけど、まあ、一番最初に出てくるのは掛け湯ですよね。温泉に体を慣らすための掛け湯なんですけど。
しない人いますよね、たまに。
これはもうマナーなんで、まあ、ぜひ皆さん守ってほしいんですけど、ね、この掛け湯なんですけど、どこから掛けますか？
え、どこからとかあるんですか？
これ正しい方法ありますよ。
え
ですか、一般的にはもうね、こう背中のあたりからバシャーってやるのが普通かなと思うんですけど、はいはい、実は足からなんですよ。
足からなんですか？
そうです。
へ
ー。温度に体を慣らすためっても、先ほど言ったように足から徐々に、腰、肩、胸と順にかけて、まあ、入るのが正しい掛け湯の仕方です。まあ、次2番目なんですけど、体を慣らす半身浴ですね。まあ、いきなり全身熱い温泉に浸かってしまうと、まあ、体もびっくりしてしまって、はい、まあ、ちょっとね、血圧が高めの人とか、そういう人いる人には、まあ、健康上に障害が出る可能性がありますので、温度や水圧による極端なね、急激な負担を避けるためには半身浴で、まず徐々に体を湯に慣らすということが、まあ、正しい入浴の入り方になります。
準備運動みたいな感じですね。
そうですね、いい言葉です。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、次ですね、入浴時間、3番目なんですけど、入浴時間はほどほどにしてください。皆さん、長湯などは長風呂ですかね、してませんか？
私、いつも1時間ぐらい入ってます。
いや、それはちょっと長いかもしれないけど入浴時間は額がほんのり汗ぶく程度が目安ですね。汗が流れ出るほどの長湯はやめましょう。
はい、気をつけます。
で、次、4番目なんですけど、まあ、これがね、休憩ですね。やっぱり入浴時間をとって、まあ、浴槽から一回出て、まあ、縁に腰掛けて、まあ、足をまあそのまま湯に浸して、あとは洗い場で一休みをする、まあ、一度ね、ワンクッションを置くという、これは温泉に入る上ではとても大事な行為となっております。
はい、
次はね、5番目なんですけども、浴中で手足を動かすと。2度目の入浴では、まあ、関節とかがね、こう筋肉とかが和らいでいますので、浴中の手足の関節や筋肉を十分に動かして、まあ、腰のひねりをして、まあ、柔らかいね、はい、筋肉、柔らかくなった筋肉っていうのをね、ほぐす、もっとほぐしてこうするっていうのがね、こう正しい入り方になります。
私、ずっと入ってたら同じ姿勢でじりっとしてます。
それもいけませんよ、ね、正しい入り方ではないです ね、
はい。
で、まあ、次なんですが、意外にも意外かなと思う人もいると思うんですが、6番目は浴後の、まあ、シャワーは浴びないと。
そうなんですか？
そうなんですよ。温泉の種類もよるんですが、まあ、せっかく の、 その薬効成分というのがありますので、はい、それでシャワーで流してしまっては、ま
あ、
効果が薄れてしまいますよね。
あ、確かに。
どうですか、こう温泉入った後にやっぱりちょっと人が入ってるからっていうのもあって、普通の掛け湯で全部流しちゃうみたいな、それは NG なんですね、実は。
やばいです、私全部 NG です。
実は NG なんです。ぜひここで正しい入り温泉で、ね、はい、おすすめの入浴法を知ってほしいなと思います。
はい。
ですので、体を浮くのも水滴を拭う程度にしてもらいたいなと。これが正しい方法です。まあ、次はね、上がった時なんですけども、水分補給は十分にしてください。
はい、
入浴により体内の、ね、水分は少なくなってますので、ぬるま湯やお茶、まあ、スポーツドリンクなどがよろしいですかね。
はい、
体を潤します。温泉が飲めればね、温泉を飲むっていうその陰性が一番いいみたいですけ ど、 どうですか、いきなりキンキンに冷えたビールとかが。
私、ビール飲めない
です。それは残念ですけど。
コーヒー牛乳ですか、
ね、コーヒー、あ、分かりますね。腰に手を当てて牛乳を飲むっていう、
はい、
なんかおなじみのポーズありますけど、はい、まあ、それでもいいんですけど、あまりね、こう冷えたドリンクではなくて、うん、ぬるま湯お茶っていうのが、まあ、体に一番いいですよと。はい、うんうん、その後、まあ、最後になるんですけども、8番目がゆっくり休むと。入浴は、まあね、疲れを癒すためっていうのもあるんですけども、まあ、エネルギーをやっぱり消費します。血圧も、ね、変動しますので、体調が安定するまで少なくとも30分以上は休憩してください。
結構休憩しないとダメ
ですね。そうなんですよ、休憩。どうですか、温泉入ってすぐ出たら卓球とかしてダメですから本当は。
はい、
そうしちゃダメなんです。
気をつけます。
まあね、湯冷めとかして、ね、こう体にこう、なんていうんですかね、こう、まあ、痛めつけるじゃないですけど、まあ、あんまりね、障害が出るのもね、温泉に入って意味もないですから、はい、
ですね、
30分ぐらいはゆっくりして、はい、その後に体を動かすと。ね、その30分の間に髪を、ね、乾かして湯冷めをしないようにして、万全な状態で整えて卓球してほしいなと思います。
はい、
以上がですね、このおすすめ入浴方法っていうのですかね。どうですかね、おすすめ入浴方法。
ちょっ
これ実践してみようとか思います？
NG なちょっと行動ありすぎて、ね、実践しないとダメですね。
半分以上がちょっとその温泉入って意味ないよみたいな感じになってますからね、はい、ちょっとこれを
せっかく教えてもらったんで実践しようと、
実践してもらいたいなと
思います
。はい、じゃあこちらですね、次に温泉の入浴方法を紹介したんで、温泉ですね、くつろぎ方っていうのもね紹介していこうかなと思います。じゃあ温泉って言ってもね、温泉入ったら終わりじゃないよね、ちょっと、ね、何があるか教えてくださいよ。
マッサージは、でマッサージ受けるとかよくおたない人とかしますよね。
そうですね、温泉それはもう温泉の後の楽しみから、先ほど言った卓球とかもそうですよね。まあ、もう一つ注目してもらいたいのがやっぱり温泉地なんで温泉街っていうのがやっぱりありますよね。その後浴衣に着替えて温泉街に繰り出すっていうこの楽しみ方がやっぱり一番ポピュラーではないでしょうか。
そうですね、温泉まんじゅうとかも温泉地だって売ってますしね。
そうですね、これはもう、そう、食べ物を食べるっていうのもね、温泉街の楽しみの一つでますよね。夕食後に旅館に大浴場に入った後、外の温泉街に繰り出して浴衣を着て、射的をする、ピンボールをするっていうのが、昔ながらの楽しみ方であり、最も一般的な楽しみ方の一つでもありますね。どうですか、この温泉街とか行った時には土産物とかを覗いたりしませんか？
そうですね、僕はなんか温泉まんじゅうとか温泉卵とか食べ物結構買いますし。
そうですね、そういった、ね、風情を楽しむっていうのも一番温泉プラスアルファの楽しみのところですよね。まあ、こうやって、温泉に入るのもいいですけど、温泉入った後も、非常に楽しめることがたくさんありますので、ぜひ皆さんにも温泉っていうのを楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね、
以上ですね、この今回の温泉で使って体を癒しましょうというテーマを持ってこの話してきましたが、これを持って終わらせていただきたいなと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。